じゃあデータ分析を強力にサポートするコルタアナリティクス技術に切り込むと、はい、この第2回目ですね、
第2回ですね、
テクニカルエヴァンジェリストの太田雅之と
佐藤直樹がお届けします、
はい、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、じゃあ前回ですね、あのコルタアナリティクス の綺麗な絵あったと、
であれ、
そうですね、はい、非常に綺麗だったって話なんですけど、まあ、ようわかりませんねと、
どう使うんですか
そうなんですよ。で実際にあのコルタアナリティクスを使って何かやっていきましょうっていうのを題材にしながらですね、よりディープに技術的に切り込んでいこうっていうふうにちょっと進めていければなと思います。
なるほど、
はいはい、でただですね、自分でゼロから構築するのは僕ちょっと嫌なんですね。
もうどっから始めていいかわからないからね
そうなんですよ、それこそあのイベントハブがありますとか、ストリームアナリティクスありますとか、でそれをこういちいちポチポチ触っているとキリがなさそうなので、なんか便利なツールないかなって探してみたんですね、
なるほど。
そしたらあったんですね。
あったんだ、
はい、
よかったね
いや本当よかったですいやそれがですね、あのここなんですけど、はい、あの AKAMS ソリューションテンプレーツっていう風な URL があって、ここに行っていただくとソリューションテンプレートのサイトがあるので、
なるほど、
はい、これを使うとですね、簡単にまずはテンプレートを使ってソリューションを展開することができます、
なるほど、
はい、
じゃあ早速見てみましょう。
はい、ではですね、画面が切り替わりましたと、
はい
はい、これがですねソリューションテンプレートの画面ですね。
先ほどの URL を叩くとここになる、
はい、そうです、
はい、
で実際ですね、あのこのソリューションテンプレートっていうところには3つあるんですね。自動車の予想と、あとは飛行機ですね、これ故障の予測とかをするようなものでして、メンテナンスいつこれやればいいんですかっていうのを解説する、
ね、壊れる前に検出するという
、ね、そうです、
故障しそうなものを、
ですので、あの、まあ、実際に例えばこう何らか のハードウェアを使っていて、エレベーターでも、あの飛行機でもいいんですけども、そういったものをこう事前にですね、メンテナンスこれぐらいだからそろそろあの備品用意したらとかっていうふうに推薦することができるような仕組みになっていますね。で実際ですね、これじゃあ具体的にどんなものなのかっていう話になってくるんですけど、
はい、
こんな感じで実はあの解説もついてますね、
英語ですね、
ですねまあこういうふうに英語だなと思って最初はちょっとあの僕も驚いてしまったんですけど、あのじゃあシナリオってどんな感じかなっていうのをですね、ここの下の方にリファレンスってあるんですね、でこのプレイブックっていうのがシナリオで、でアーキテクチャダイアグラムっていうのがあのアーキテクチャの実際の図ですね、でテクニカルガイドっていうのが実際の手順書みたいな感じになってます、で実際にですね、じゃあプレイブック見てみると、よいしょ、今開きます、
はい、なんと日本語なんですね、素晴らしいですね、
はい、最初から日本語にしてくれよって感じなんですけどただあのここはちゃんと日本語化されてるので非常にこういいですね、で、あのこれをお読みになった方がいいのは、あの例えばこう分析とかの提案をしに行く人ですね、でなんかどういうところにメリットがあるのかとかっていう風な、あのビジネスメリットが上の方の半分に書かれていて、で下の方になっていくとどんどん技術的になってくるんですよ、例えばじゃあモデリングするときにどんな風にやっていかなきゃいけないだとか、まあ、これはまあ個別に解説がまた必要になってくると思うんですけど、こういう風な解説がちゃんと日本語で書かれていたり、
なるほど、
はい、あとは先ほどあのお見せしようとしたこのテクニカルガイドの方ですね、テクニカルガイドもよいしょ、はい、開きましたと、はい、こんな感じでですね、技術ガイドちゃんと書かれていて手順の方も書かれてますので、これを見ていただくと、あの一応こうまず使うことができるというところですね、
実装の詳細が説明されて
ますね、そうなんです、はい、でまあ解説はされてるんですけどね、
分かりにくいですか、
あのですね結構きつかったです、
はい、
あのま、何がきついかというとですね、あのなんか知ってる前提で書かれてるものが結構多いんですよ、例えばなんかストレージの中にデータが溜まりますと、それを見れば進捗が確認できますって言われるんですけど、
どうやって見るんですか、
はい、ちょっとよくわからない
な、データ書いてないんですね、
そうなんですでデータベースの中を覗いてくださいと、でもこれ初めて触った人だったら、多分きついなと思ってですね、やっぱ文字だけだときついので、やっぱ動画とかでちゃんと解説した方がいいんじゃないのかなっていうふうには思ってますね、はい、でちなみに、さっきの最初の画面に戻るとですね、はい、右側になんとデプロイっていうのが
デプロイボタンいいですね、
はい、はい、これ
押すとどうなんですか、
はい、これ押すとですね、なんと違う画面が立ち上がるんですけど、こんな感じのちょっと最近の Excel とか PowerPoint みたいなあの画面が出てきてですね、
なるほど、
はい、で、こんな感じで、はい、まずソリューションの名前入れてくださいと、はい、でなんかじゃあ直樹サンプルとかにしますかね、直樹サンプル
と、ひどい名前だね、
そうですか、はい、で自分のサブスクリプション選べって言われるので、まあ、はい、これはちょっとマイクロソフトのサブスクリプションですね、
自分で Azure のサブスクリプション契約を持っている状態でそのアカウントで入ってる、
そうですね、はい、 で Azure は無償のアカウントもあるので Azure 無償あのアカウントとかで検索していただくとすぐ作れますので、うん、もしあのこれ試していただきたい方は、うん、まずちょっとサブスクリプションを作っていただくっていうところが必要ですね。
そうですね、はい、1ヶ月で2万円分ぐらい、ただで使えるので、うん、作ってみてください、
は
い、
そうですね、はい、ではあのここの NEXT っていうボタンを押して進んでみましょうと、うん、でなんかログインユーザーネームとパスワードだとかがなんか必要になってくるので、うん、まあなんかログインユーザーネームは直樹で、はい、パスワードはなんか適当に、はい、あの堅牢なやつを入れます。
ではデータベースのサービスの管理者のユーザー名とパスワード、は
い、そうですね、うん、ですのでここで忘れてしまうと後から接続できなくなってしまいます。
大事ですね、
はい、そうですね。一応 SQL データベース の, あの Azure に載ってるやつはパスワードをリセットする機能もあるんですけれども、うん、あのリセットしないならしない方が手間が減りますので、
多分 DB につなぐ他のサービスの設定がかかるんですよね。
そうですね、うん、
そこを直したやつのはめんどくさいので覚えていきましょう、
は
い、
そうですね、はい、これは絶対に覚えていきましょう。はい、はい、で実際にこのデプロイというボタンを押すとですね、はい、はい、デプロイボタンを押すと、うん、実際にですね自分の Azure 環境上にデプロイが始まります、うん、でこんな感じの環境が構成されますよっていう画面が出てきて、これが徐々に徐々に緑色になっていくんですね、うんうんうん、でただこれあの20分ぐらいかかりますと
書いてますね、
はい、親切に書いてますね。最大20分ですね。そうですね、うん、ですので、まあ、コーヒーとか飲みに行って、うん、あの帰ってきたらですねこうなってます。
お、これはもう20分経った後、
はい、20分経った後ですね。はい、で20分経ったらこんな感じでどんどん緑色になっていてですね、うんうんうん、でこれデプロイ完成しましたっていうのがしっかりと書かれています。
この緑色のボックスがそれぞれ Azure の機能、
はい、ね、そうですね。でこれちょっと図がちっちゃいのでこの後パワーポイントでまた個別に見せますが、うんうんうん、このデプロイした後の状態でこの右側の方にですね、実際に自分が触るためにはどういうステップが必要なのかっていうのがちゃんと書かれてますので、うんうん、これを読んでいくとあのこのテンプレートを使った実際の動作確認ということはできます、うん、
なるほど。
昨日ちょっと私の方でやってみたんですけど、うん、まあ大体2時間ぐらいですね、うん、は必要でしたね、
うん、
ですのである程度、まあ、複数のものを使っていくので腰を据えてやっていく必要があるなと、うんうん、いう感じがします。
なるほど、
はい、まあ、ただこれ一からやっていくのめんどくさいのでまあ直樹さんと一緒にこれ解説していけたらなというふうには、
そうですね、
はい、まあ、切り込んでいかないといけない、
切り込んでいかないとね、
はい、はい、では切り込んでいきましょうか。
はい、
テンプレートの全体像がこんな感じですね、はい、あの初回で直樹さんが紹介してくれたやつなんですけど、まずイベントハブに対してデータを突っ込んでいきますね、うん、で今回はあのサンプルのプログラムが用意されていて、ほうほう、これはあの Windows 上で動かすエグゼになってるんですけど、うんうん、このソースっていうところであのエンジンセンサーデータってあるじゃないですか、うんうん、これはあのエグゼファイルからどんどんデータを送ってくれます。
なるほど、そこはさすがに本物のエンジンは使えないのでシミュレーションして
る。そうですね、もちろんハードとか持ってる方とかアプリ持ってる方はイベントハブにつなげばいいんですけども、うんうん、今回はまずはあのそういうサンプルのデータがあった方がいいなということで、う
ん、お手軽に動かしてみると。
そうですね、はいはい、でちなみにここあのいろいろパーツなんかありますけど、これつなぎ方がようわからないんですよね、うん、はい、これ直樹さん、なんかこのイベントハブまでプログラムつなぐにはなんかどうすればいいんですかね。
んイベントハブまでプログラム
つなぐ、はい、あ、すいません、左からですね、うん、このデータソースからイベントハブに対してデータを送りたいんですけど、
うん、
そういうのってなんかやっぱちゃんと解説した方が、
そうね、基本的にはまあ API があるのでそれでプログラム書いてねって話になるんだけども
、う
ん、
なるほど、うん、そうですね、なんかマイクロソフトのサービス全部 API あるので、うん、それリファレンス見てプログラム組めばっていう話になることが多いんですけど
うん、うん、
まあ、できればちょっとなんかサンプルとか見たいですよね。
そうだね、
ちょっと次回以降やってみますかね、
う
ん、
そうですね。
で次にイベントハブからですね、うん、じゃあストリームアナリティクスにつなぎますと、これ矢印がいろいろつながってるんで、うん、それぞれのつなぎ方見ていきたいんですけど、
うんうん、
まあ、ストリームアナリティクスとイベントハブつなぐところとか、うん、ストリームアナリティクスからパワービーアイにつなぐときどうすればいいのかとか、うんうん、ちょっと画面で説明しながらこうもっとみんなと理解していきたいですよね。
そうですね、
うん、でここまではですね結構楽なんですよね。実はストリームアナリティクスはあの画面上で GUI でポチポチやっていけば接続できるんですけど、うんうん、この下ですね、
下の方、
はい、
バッチ系の処理、
ね、バッチ系がですね、うん、あのしんどかったっ
す、ね、しんどかった複雑すぎる
、はい、そうですね、なんかまあブロブストレージにデータ貯めますと、うん、まあ、ブロブストレージって、まあ、あのいわゆるこうストレージですよね、データを貯める、うん、なんかストレージの中にデータ貯まってるんで確認してくださいって書いてるんですけど、うん、なんかツールの紹介ぐらいしろよと、
リンクぐらい貼っとけよ、
そうなんですよねで、まあ、そこはですね、あのまあプロダクトのチームも頑張ってあの、うん、こういういいソリューションを作ってくれてると思うんですけど、
う
んうん、それを、まあ、我々エヴァが解説していけば、
ね、
もっとみんなが、うん、あのにとって便利なものになると思うので、うん、あのツールとかですね、うん、使い方も含めて解説ができればなと思ってます、
はい
はい、 であとはあのデータファクトリーですね、さっきオーケストレーションの話とかもしてたと思うんですが、うんうん、あのさっきというか第1回ですね、オーケストレーションで結局どうやってオーケストレートしてるのみたいな、うん、今はこれ点線で囲まれてますけど、うん、ストレージと HD インサイトとマシンラーニングと SQL がオーケストレーションされるってどんな感じで実装するんでしょうねっていうのはちょっとちゃんと見ていきたいですよね、うんうん、であとは僕結構苦手なんですけどこの HD インサイトです、
うん、苦手なんですか、
なんかですねまあそもそもどこにデータ保存しなきゃいけないのかとか最初分からなかったですし、うん、あとはハイブのクエリー書かないといけないじゃないですか、うん、でそのテーブルのスキーマとかもなんかちゃんと決めなきゃいけないとかあるんですけど、うん、最初わけが分からないんですよね、うん、でなんかこの象のマークすごい可愛くてお客さんとかもこれ何ですかっていうふうに聞いてはくださるんですけど、うん、導入までのコストがすごい高いので、うん、ちゃんとですね、まあ、ちゃんと道筋をたどっていけば、うん、導入コストも低く済むはずなので、うん、そのあたりもちゃんと解説したいなって感じですね。あとは Azure マシンラーニング
機械学習、
はいはい、これも中身もちゃんと理解しないといけないんですけど、うんまあ、そもそもデータファクトリーから呼び出すための機能っていうのがちゃんと用意されていて、うんうん、定時バッチでマシンラーニングの機能とか呼び出して、うん、メンテナンスが必要 なんか航空機のですね、うん、予想とかができたりするんですよね。
なるほど、面白そうね、
はい、うん、結構面白いですよ、うん、あとはストレージから SQL サーバーにデータ渡すところとかも、うんうん、オーケストレーションで勝手にやってくれるので、うん、このあたりもちゃんと覚えれば今まではなんか全部僕 API とかプログラムで書いてたんですけど、うん、全部書かなくて済むようになったので、うん、非常に楽ですね、はい、というめっちゃ話すことありますね。
てんこ盛りなソリューションになってますので、
はい、はい、いや僕ら他の業務もありますから
なんとか時間作って頑張りましょう。
そうですね、はい、まあ、人間24時間ありますからね、
はいはい、寝ないってことですね。
え、はい、いやいや、そんなうちはホワイト企業なんでじゃあその、はい、まあ、ホワイトの中でどんなことをやっていくかっていう予定なんですけど、まあ、さっき話したことですね、ちょっと文字列にまとめてみましたと、うん、でこれをですね、まあ、一つ一つの題目ごとに一つの動画で済むかっていうのはちょっとまだ予想はつかないの で、
ね、
多少前後はすることになってくると思うんですけど、おおむねこんなことをやっていきますと、うんうん、でそうすると今までコルタナアナリティクスっていう名前を聞いてるんだけどよく分かんなかったって人たちが本当の意味でちゃんと使えるようになるのかなと、
ね、なんか機能いっぱいあるんでしょうぐらいな理解からもう一歩踏み込んでどう連携させて使っていくというところを理解できると
思いますね、はい、多分これ弊社の社員にとっても役に立つ動画になるんじゃないかなと
なるほど
思ってますので、うん、じゃあ次回以降はですね、はい、またこの一つ一つに対してちゃんと切り込んでいって、うん、みんながこう使えるような形で紹介をしていきましょう、うん、
なるほど、
はい、じゃあ今回第2回目はこれで終わりとします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。